分かった。とりあえずあんたはすぐに石川へ戻ってくれ。
すぐって？
今すぐ。この手のことはぼやぼやしとっと気がついたらもう逃げられん状況に追い込まれとるなんてことはよくある。小早川はうまく騙せたとしても、その先のやつがあんたを放っておくことは考えにくい。
その先？
ああ。
片倉さんはその先のやつって何か情報を持ってるんですか？片倉はしばし黙った。心当たりありそうですね。
あくまでも心当たりやけどな。
それを聞くわけにはいきませんか？
今の段階では。
南はポケットの中からイヤホンを取り出してそれを装着した。
じゃあまた連絡するわ。
待ってください。
あ？
今イヤホンつけました。今自分駅まで歩いてます。駅までの道中もうちょっとだけ付き合ってくれませんか？多分5分程度です。イヤホンをつけるのは正解や。ねえ、黒田から教えてもらったんか？ええ、この手の話、少しでも通話音量大きかったら外に会話の内容ダダ漏れですから。分かった。そのまま駅に向かってくれ。はい。で、なんや？自由を得たいという願望もあるみたいなんですよ。自由を得る。なるほど。小早川です。どういうこと言え？何でも学内の異常なまでの忖度に疲れきってるらしいんです。この忖度に耐えきれずに彼は教授の道を捨てて准教授で生きていくことにしたとも。うん。かたや天宮はスーパーマンです。なんで？小早川のそんなしんどい状況もお察しで自分のそばに置き続けた。で、雨宮自身が統一を去った後もそこに残る小早川の地位を准教授としてキープさせ続けた。そんなことをやってのける雨宮の政治力って半端なかったんじゃないですか？ああ、確かにそうとも言えるな。福間伝とも言える統一内の調整を図ることができる政治力を持つ雨宮なら、医師大の人事を掌握するなんてちょろいもんだったでしょうね。天宮は医師であると同時に政治家でもあったちゅうことが。はい。そんな剛腕政治家がなぜ石川大学病院に来たか、そこです。それは政治家というところがキーやろうな。政治家がキー。ふと南は足を止めた。民政党代議士のポスターが偶然そこに貼られていたためだ。ガッツポーズをした彼のポスターのコピーは取り戻す。具体的に何をどう取り戻すのかよくわからない。この手のポスター、公選法の関係か、それとも党としての方針か、もやっとした表現にとどまるものが多い。南はそれに一別して再び歩き出した。さっき公園で俺あんたに言ったよな。鍋島が持ってたっていう特殊能力の件ですか？うん。あいつの能力の謎自体はちょっと置いとくとして、その背景、つまり6年前の鍋島を取り巻く状況や。鍋島を取り巻く状況。下妻よしぶ。下妻？天宮は学生時代、下妻と一緒に学生運動に身を投じた経歴があるんやわ。 学生運動？
うん。
え、まさかその学生運動を今の今まで引きずってとか言わないでくださいよ。
あの、十分考えられるやろ。いや、そもそも統一なんてところ飛び出してこんなクソ田舎の大学病院に席を置くなんて、普通の考え方持っとるやつはやらんわいや。
沖縄で反基地活動をする高齢者にインタビューをすると、随分と流暢な標準語を話す連中がいる。 どうやら最近東京の方からやってきたようで、別に沖縄に住み着いたわけではない。あくまでも自宅は都内にある。リタイアし、金と暇を持て余しているのもなんなので、昔一緒に活動した連中と沖縄で集合、青春よもう一度的な優雅な余生を過ごしている人もいる。南は記者仲間からこんな話を聞かされたことがあったことを思い出した。
あ、そうですね。まあそれはそれとして、俺があんたの話を聞いて引っかかったのは、洗脳実験が椿さんの管理下に移ったって小早川が言ったところなんやって。どういうことでしょうか。確かに91年にソ連は崩壊した。それをきっかけに日本は旧東側諸国と国交を持つようになった。けど椿さんは例外。ネットが発達した現代においても、あそこの内情はあそこにおるもんぐらいしかわからん完全なブラックボックスや。
特攻ですらですか。
もちろん、
確かに椿さんの陰謀論はオカルト話としては普通に受け入れられます。ですけど真面目な話として受け止めるとすると、なんでそんな内部事情を椿さんにも言ったことがない人間が知ってるんだってことにもなりますね。
おい、おやけど雨宮が下妻からその手の話を仕入れ取ったと仮定すれば、それも納得できる。
なるほど、下妻は椿さんのエージェントでしたからね。
ああ、
ってことは雨宮自身もやっぱり椿さんの影響下にあったんでしょうか。
そう考えるのは妥当やろ。現に小早川は言っとったんや、椿さんの管理の下で実験が行われてるってな。
え、待って、
ん？
それってまずくないですか。
どうまずい。
だって日本の教育機関に他国のエージェントが影響を及ぼしてるんですよ。
俺はまあ影響を及ぼすぐらいなら何ら問題ねえって。だからむしろな。
むしろ
雨宮とか小早川、こいつらの出世とかまでも椿さんの管理下にあったとするなら、かなりまずい。
出世も管理下に。
まあ
となると影響力どころの話じゃないじゃないですか。
あ、そういうこと。
あ、でもそれを前提にすれば雨宮の石台天下りも腑に落ちますね。
ああ、管理の下での人事の一環とも見れる。
証拠は？
片倉はため息をついた。
いや、今のところこれらはまだ俺の憶測。ただそう考えればストンと落ちるものがある。
まあ確かに。
共産主義の権力闘争は熾烈や。南、あんたはそれ知っとるよな。
ええ、知識としてだけですけど。
常に死がつきまとう、まさに命がけの闘争。話を戻すぞ。6年前の事件を思い出してくれ。
はい。
他人を心の底から信じることさえできない。24時間365日監視し、監視される社会。
その帰結は内下馬と粛清だった。
そう。そんな熾烈な権力闘争の渦中にあった下妻、そしてそれを下妻ほどじゃねえけどその目で見てきた雨宮。
そりゃあそこいらの政治や連中なんかゴミみたいに見えるでしょうね。
そういうこと。
雨宮が卓越した政治力を持っていたってのもなんとなく理解できます。
ああ、あくまでも俺の憶測が当たっとったらって前提があるんやけどな。
気がつくと南は駅の前に立っていた。
着いたか。
はい、上野です。
よし、そのまま新幹線乗って金沢に戻れ。見バレば時間の問題や。
ところで片倉さん、俺金沢でどう振る舞えばいいですか。
とにかくしばらく石大病院には近寄るな。
でも
なんや。
南の頭に安井一家の情景と片倉京子と相馬天音の姿が浮かんだ。
うん、あ、いや、
とにかく石台に近づくのだけは絶対やるの。あとなるべく外で一人になるな。
一人にですか？
うん、あんたが中村文也じゃねえって分かった小早川はあらゆる手を使ってお前の口を封じようとするはずだ。相手はお前が余計なことを話さんとけばそれでいいわけや。つまり、ああ、物理的に口封じすることも考えられるですか？ツバイスタンが絡んどるって前提が正しけりゃな。
ふと南は周囲を目だけを使って見回す。駅構内の中心に立っていた彼は壁を背にできる位置に自然と移動していた。
背後だけは取られるな。できるだけ壁か柱を背にしろ。
今自然と体がそう動きました。
そうだ、まともな感覚やな。
急に怖くなってきましたね。
んでいいんや、あんたの本能がそうささやくんや。今は本能のままに動け。
はい。
今から20分後、出発する新幹線があるのを確認した南はここで電話を切った。
曽我先生が亡くなったのは残念でした。
あ、はい。
でも火は消えていない。
小早川が曽我の後を継いで瞬間催眠の研究をするってことか。
今度は中村さん、石川でお会いしましょう。そこなら遠慮なくあなたと楽しく話せそうですから。
いや、でもそうだったらなんであいつ石川に行くことをあんなに喜んでたんだ。曽我はその研究をするために東一に招聘されたんだろう。東一には曽我の研究をそのまま引き継げる環境がある。だったら小早川はそのまま東一にいた方が研究がしやすい環境があるんじゃないのか。
いや待ってよ、小早川は東一内の異常なまでの忖度合戦を嫌っていた。
腰を据えて研究するには東一を飛び出すしかなかった。
はい、心療内科の三沢先生と交換で同一に行った先生です。石田へ始まって以来の快挙なんで私も知ってます。てか、その曽我先生が心療内科の三沢先生と交換で心療内科の三沢先生先生先生先生先生
曽我は統一、それと交換で統一から石台に来た三沢だ。
こうつぶやくと同時に彼は三沢に関連すると思われるキーワードを片っ端から検索し始めていた。